知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の iSTUDIO から秋田久美子がお送りしていく知得一宮。今回は100周年記念事業に関するアイデアを募集しますについて、政策課100周年記念事業推進室の犬飼さんにお話を伺います。犬飼さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、犬飼さん、もう何度もお聞きしていますけれども、改めて一宮市はいつ市政施行100周年を迎えるんでしょうか。
はい、何度でもお答えさせていただきます。2021年令和3年に一宮市は100周年を迎えます。
そうですね、再来年に一宮市は100歳のお誕生日を迎えるということですね。はい、
そうです。
そしてすでに一宮市では100周年に向けて動き始めています。ついにキャッチフレーズが決まったということを聞いたんですけれども、犬飼さん、どんなキャッチフレーズになったんでしょうか。
はい、実は9月の24日に一宮市100周年キャッチフレーズを発表させていただきました。そのキャッチフレーズというのが、一番大好き一宮と言います。
一番大好き一宮ですか。
はい、決定の経緯といたしましては、7月にワークショップ100周年のキャッチフレーズを考えないとまず開催しまして、でそのワークショップから出された意見をもとに、あのキャッチフレーズを決定させていただきました。
はい、
はい、で、そのワークショップの際に、一宮市出身のコピーライター、 CM プランナーの原大美さんとおっしゃる方にアドバイザーとして入っていただいたんですが、その方に考えていただいたボディコピーというものがございます。
はい、
キャッチフレーズが、まあ、人間でいうと顔ということであれば、ボディコピーは本体ということで、そのキャッチフレーズを表すための体部分。
なるほど、はい、キャッチフレーズ、はい、一番大好き一宮、このキャッチフレーズに、まあ、どういった思いが込められているのか、
ね、
そういった部分と考えていいんでしょうかね。
そうですね、はい、それを、まあ、文章にして表すとということで、ボディコピーというものがございます。
じゃあこちらも市民の皆さんに今手元にありますので、はい、ご紹介しましょうか。
はい、お願いいたします。
ボディコピー、一宮が好きだ、ちょっと都会でちゃんと田舎なこの町が好きだ、名古屋に近くて岐阜にも近いこの場所が好きだ、坂道のないまっすぐ広がるこの土地が好きだ、ドリンク代だけでおもてなしあふれるモーニングが好きだ、日本中に誇れる七夕祭りも138タワーも増見田神社も、そのすべてが私たちは好きなんだ、飛び抜けた一番はないかもしれない、でもそれでいい、それでもあなたにとって一番の場所に、一宮市は100周年、これまで以上に市民の皆様に愛される市を目指し、魅力を高め続けていくことをここに誓います。これがボディコピーですね。
そうですね、はい、はい、
こういったものもありまして決定いたしました。
はい、
ワークショップではね、本当に市民の皆さんからいろんな意見思いが出てきて、
はい、
それがこの随所に入ってますね。
そうですね、はい、特に前半の部分のいろんなところが好きだというのは、うん、まさにワークショップの結果から、まあ、出された意見かなと思ってます。
私も実際に参加をしたので、本当にこういったものがたくさん出ていて、
はい、
ね、よくその思いが現れていていいなと思いますし、
はい、
これを使って、はい、この先の100周年記念事業を盛り上げていこうということですもんね。
はい、そうです。
さあ、ではこの先はどんなふうにこの記念事業が進められていくのかも簡単にお話しいただけますか。
はい、キャッチフレーズが決定しましたので、次はロゴマークを募集することになります。で、ロゴマークは全国から公募をしようと考えております。このロゴマークの募集につきましては、10月の18日から始まりますので、そちらもまたご確認といいますか、はい、よろしくお願いいたします。
キャッチフレーズができました。今度はロゴマークなんですね。
はいはい、
そして全国各地から公募なんですね。
はい、公募します。
ぜひ私も送ってみようという方はね、
はい、
はい、参加もしていただけたらと思います。そしてやっとです、
はい、
今回の本題、
はい、
100周年記念事業に関するアイディアを募集しますについて伺っていきます。これは私たち市民一人一人がアイディアを直接出せるんですよね。
はい、もちろん年齢はもちろんですけども、
はい、
住所もう一宮市に思いのある方であれば一宮市内にお住まいじゃなくてもご提出することはできます。
そうですか。じゃあ一宮から嫁いでしまったけれどもとか、単純に一宮が好きだけれども、そんな方でも OK。
そうですね、お仕事で一宮に見えてる方とか、そういった方も大丈夫です、はい、
そうですか、
はい。
なんですが、このアイディアといってもものすごく漠然としていますよね、
はい、
具体的にはどんな部分のアイディアを出すことができるんでしょうか。
そうですね、出し方としましては、何々のようなイベント、事業があるといいなという、その100周年記念事業に対する思いとか願いとか、
はい、
そういった形で書いていただければなと思っております。
わかりました。なんとかのようなイベントがいいなとか、
はい、
なんとかのようなお祭りがいいなとか、そんな感じでまとめてもらうってことですね。
そうですね、はい。
じゃあその市民の皆さんから出されたアイデアはこの先どんな風に生かされていくんでしょうか。
はい、まず皆様からいただきましたアイデアは市役所の中の組織であります100周年記念事業推進本部と市内の皆様、さまざまな業種の方々が集まる組織である100周年記念事業準備委員会で共有して、市としてあるいはその準備委員会実行委員会として、実施可能かどうか、それを検討することになります。
そうなんですね。そしてこの集められた、募集したアイディアを私たち市民も知ることはできるんでしょうか。
はい、もちろん見ることはできます。募集期間が終わりましたらウェブサイトにもちろん氏名等を隠しましてですね、
はい、
伏せた状態で公開をさせていただく予定をしております。
これもまたどんな、ね、アイディアが集まってくるのか、いろんな年齢のいろんなことをされている方がいらっしゃいますから楽しみですね。
そうですね、いろんなジャンルの、多岐にわたるアイディアが、出るかなと私たちも楽しみにしています、
はい。もうぜひどんどんじゃんじゃん送ってもらいたいですね。
そうですね、はい。
じゃあですね、私もちょっと分かりやすく例を挙げてみようと思うんですけれども、例えばなんですが、一宮にちなんで138人の市民が一宮の生地を使った衣装を着てファッションショーをするとか、こんな感じでいいんでしょうか。
そうですね、先ほど の言い方で言いますと、
はい、
美醜生地を使った138人の市民が参加するファッションショーがあればいいなと、そういうような形になるかなと。
なるほど、
はい、思います。
その様式で送ってもらうということ ですね。
はい、様式もございますので参考にしていただいて送っていただければと思ってます、
はい。
でそちらにも書いてあるんですけども、アイデアいただく際はそういうイベントがなぜ必要なのかとかですね、なぜこういうのを やった方がいいのかとか、そういう理由を必ずご記入いただくように、はい、お願いいたします。
わかりました。アイデアだけでなくって、どういった理由で、その部分も大切ですもんね。
そうですね、はい。
この美醜の記事、ね、私たちの地元の人にも改めてこの素晴らしい記事が一宮にはあるということを知ってもらいたいなというのと、あとは市外の方にももっともっと広まったらいいなと、私はそういった理由でこのイベントを考えついたんですけれども、
はいはい、
そういう理由も添えるということですね。
そうですね、はい、お願いしたいと思います。
もう今これを聞いていらっしゃる方の中には、はい、いや私はこういうのがいいと思うというね、アイデアをお持ちの方もいらっしゃると思います、
はい、
ぜひお申し込み方法をご紹介ください。
はい、申し込み書に氏名、生年月日、ご住所とお電話番号書いていただいて、100周年記念事業のアイデアとその理由を書いていただきまして、市役所本庁舎6階の100周年記念事業推進室に直接お持ちいただくか、郵送もしくは電子メールでご提出をお願いいたします。申し込み書は市役所本庁舎6階の100周年記念事業推進室、美災事務所総務管理課、木曽川事務所総務窓口課、各出張所で配布をしております。
わかりました。直接持って行ってもいいですし、郵送もしくは電子メールですね。ではこの申し込み書はいつまでに提出すればいいんでしょうか。
はい、10月の31日木曜日が締め切りになっております。
ぜひ皆さん応募してください。では最後に犬飼さん、お聞きの皆さんに一言お願いします。
はい、 キャッチフレーズも決まりまして、今度ロゴマークの募集も始まります。で、皆様からアイデアを募集するということで、まあ、どんどん100周年に向かって具体化していけると思います。で、皆さんの目に100周年というものが触れる機会が、まあ、どんどん多くなってくると思いますので、はい、2021年に向けてまだまだ2年ありますけど、はい、盛り上げていきますので、皆さんもよろしくお願いいたします。
もしかしたらあなたの意見が取り入れられるかもしれないということですもん ね、はい、ぜひこの2年前の準備から皆さんにもね、関わってもらえたらいいなと思います。今回は100周年記念事業に関するアイデアを募集しますについて、制作課100周年記念事業推進室犬飼さんにお話を伺いました。犬飼さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回犬飼さんにお話しいただいた100周年記念事業に関するアイデアを募集しますについては、広報一宮10月号4ページに紹介されています。お問い合わせは制作課100周年記念事業推進室、電話番号0586-857433、 0586-857433 です。 iWave76.5 ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは学校屋外夜間照明施設利用変更のお知らせです。羽栗中学校の屋外夜間照明施設が11月1日金曜日から1年を通じて利用できるようになります。利用できる時間は午後7時から9時までです。11月分、12月分の予約は先着で随時受け付けています。令和2年1月分以降は抽選予約期間後随時受け付けます。お申し込みお問い合わせはスポーツ課、電話番号0586-857079、0586-857079です。続いては外国人防災教室のお知らせです。対象は県内在住、在勤、在学の外国人の方。消火訓練、避難訓練、心肺蘇生法の実習、炊き出し風の食事体験などを行います。日時は11月3日祝日午前10時から午後2時。会場は向山公民館。定員は先着40人で、お申し込みは電話で国際交流協会までお願いします。お申し込みお問い合わせは障害学習課内国際交流協会、電話番号0586-857076、0586-857076です。以上、一宮市情報をお届けしました。 iWave 続いては休日夜間急病診療所のご案内です。場所は一宮市貴船町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は午後7時45分から10時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-712766、0586-712766です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-721133、0586-721133です。休日夜間急病診療所のご案内でした。この番組は 一宮市の提供でお送りしました。